RRI World Service You, Voice of Indonesia. Johok Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itasimasu. Minasan Mainichi Nippongo Hoso Programu no 151509 95-11785 Suhasu o kiku koto ga dekite Matawa id.voi.co.id no On demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbanwa. Kochira wa Indonesia no koe desu. Tokonatsu no Jakarta kara Nihongo hosou wo okuri itashimasu. 8月26日金曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
それではニュースをお伝えします。
外務大臣は非同盟首脳会議の準備を議論するため、副大統領と会合についてお伝えします。レッノ・マルスディ外務大臣は2016年9月にベネズエラのカラカスで実行する非同盟首脳会議の準備を議論するためギスフから副大統領と会合しました。副大統領の事務局のモハマド・ウマル局長は木曜日にジャカルタでこの会合はカラカスでのイベント主要な問題とプログラムについて議論したと説明しました。ユスフカラ副大統領は非同盟首脳会議に出席しニューヨークでの国連総会に続ける計画です。一方この会合に同行した外務省の多国間局のハサン・クレイプ局長は2016年9月17日から18日まで実行する非同盟首脳会議では直面する課題、解決方法と協力について議論すると述べました。続いて、ハサン・クレイプ局長は、会議で経済と政治に関連する宣言を行う予定だと付け加えました。彼によると、経済については、発展と開発または非同盟の協力で、一方、政治的については、政治的な問題やグローバルな国際安全に対する非同盟運動のポジションです。それでは次のニュースです。3000人の教師はインドネシアの僻地で義務を果たす準備ができについてお伝えします。教育文化省はインドネシアの僻地に3000人の教師を割り当てる準備ができました。僻地に教師を動員するプログラムの名前は取り残された恵まれない地域で学者の教育プログラムです。マハジレフェンディ教育文化大臣は木曜日にジャカルタで取り残された恵まれない地域に学者を教育するプログラムは教育の平等に受けていない地域からインドネシアを引くためだと述べました。マハジレフェンディ大臣は国の教会は正しく管理するべき、その一つの方法は教育格差を減らすこと、インドネシアの威厳を増加することができる教育からだと述べました。それでは次のニュースです。第13の政策パッケージで住宅価格を減らすことができると信じるについてお伝えします。ダルミン・ナスティオン経済調整大臣は第13経済政策パッケージで低所得の住民の住宅価格を下げると確信しています。価格下落は開発者によって低所得者のための住宅建設に付近して消化し発生します。ダルミン・ナスティオン大臣は水曜日にジャカルタの国家宮殿で第13の政策パッケージを発表した後、今回の政策パッケージでは政府が削減を強化したため 費用は 70% に下落したと述べました。しかしダルミナスティオンは住宅価格の下落が政策によりどのくらい収得した確認することができません。それでは最後のニュースです。インドネシアは2017年に D8 で2つの産業基準の調和を策定についてお伝えします。インドネシアは D8 のメンバーである発展途上国の会議で2つの産業、繊維製品とハラール製品の基準の調和と認証の策定に参加する予定です。これは火曜日にジャカルタで産業省の国際的な耐久性と産業へのアクセスの改善局のハリアント局長が語りました。ハリアント局長は策定される基準と認証の調和はハラル製品と繊維製品の品質に対する D8 のメンバーの意識を高めるために目的としていると述べました。これは加盟国への一部アクセスを改善するために技術的な障壁を削減することを意図しています。さらにインドネシアは D8 加盟国の中に SME ガバメンタルボディスという中小産業に関する覚書を証明への参加を検討しています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はニューヨークタイムズにロシアのスパイをハッキングの疑いについてお伝えします。アメリカとロシアの間にロシアのスパイを関わるアメリカの大手新聞の一つニューヨークタイムズに対する疑惑ハッキングの疑いを怯えています。ニューヨークタイムズの社説のオフィスにハッキング行為でロシアのスパイの関与の可能性を調査しています。新聞のハッキングのケースは以前にアメリカ大統領選挙のプロセスとして民衆党と共和党の活動を排するために考えられていたモスクワの政府に対してより疑いを増加します。このニューヨークタイムズのケースは実際に初めてではありません。2013年にシリア電子軍として知られているハッカーグループはこの新聞を攻撃しました。同じ年に中国のハッカーもこの新聞のソースに潜入しました。この一流の新聞のジャーナリストが機密情報を持っているものを含め政府のリソースへのアクセスを持っているという信念があるようです。連邦捜査局はニューヨークタイムズをハッキングの疑い調査をする労力はワシントン政府がこの問題について懸念を表明します。最近ワシントンのサポートを持っているシリアの反政府勢力への攻撃を行ったロシアとイランの間のコラボレーションに続いてモスクワの身振りに対するワシントンの感度を増加させる可能性があります。ロシアは反政府勢力の拠点への攻撃でイランの軍事基地のいずれかを使用してきました。この問題は正しく管理されなければまたはそれらの間の感度を低減するために何の協調努力はない場合、アメリカとモスクワはさらなるエスカレーションを発生することが可能性があります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は国連安全保障理事会は1947年8月26日にインドネシアとオランダは停戦を遵守するよう警告したことから始めます。オランダは1947年7月21日に独立していたインドネシア共和国の支配を取り戻すためにインドネシア共和国を攻撃しました。 オランダの攻撃は最初の軍事攻撃として知られています。オランダの軍事攻撃は国際社会からの強い反応により措置を取るよう国連安全保障理事会に強く求めたものです。その結果、国連安全保障理事会で1947年7月31日にインドネシアの運命を議論しました。国連安全保障理事会の結果は1947年8月11日に発表されました。国連は打ち合いの活動を停止するようにインドネシアとオランダに呼びかけました。国連はインドネシアとオランダに呼びかけましたが、インドネシアとオランダの間の戦いはオランダ側によりインドネシア共和国の領土の中で軍事作戦を行い、ずっと続けていました。そのため、1947年8月26日に国連安全保障理事会は双方側に休戦を遵守し、両国的紛争の解決を促進するよう双方側に警告しました。次にユリティ・クレーターを介して東ティモールの権力についてお伝えします。1974年4月25日にスピノラ大佐率いるポルトガルで軍事クレーターが発生しました。クレーターは花革命と呼ばれていました。サラチャル独裁政府はアントニオ・デ・スピノラ大佐によって引き続かれました。革命はポルトガルの国内だけでなくコロニの地域に影響を与えました。スピノラ大佐はすぐに東ティモールを含むポルトガルの植民地のために地高血水の治癒を提供することを約束しました。2週間後、東ティモールの知事は制度を確立するために市民の自由を提供しました。その機会に東ティモールの人々はそれぞれの願望を与えるためにユニアオ・デモクラティカ・ティモール・ユディティ・フレンテ・レフォルシアノラ・ド・ティモール・レステ・インデンペデンテ・プレティリン・アソシアオ・フォプラル・デモクラティカ・ティモール・アポレティ・クリブル・ワン・ティモール・アスワイニ・クウタ・トラバリスタ・アッリタなどいくつかの制度を作りました。ポルトガルの不安定な状況で東ティモールのポルトガル政権はますます混沌として確実性と透明性なく東ティモールを退去しました。1975年8月11日にユリティは東ティモールのレモシュピレス知事に対するクレーターを行い、1975年8月26日に権力を引き続くことに成功しました。レモシュピレスとポルトガル軍はアタウロ島へリリーから逃げました。最後にヨーコ・ヨハネ・パウロ一世が1978年8月26日に就任されたことについてお伝えします。アルピのロチアには1978年8月に4番目の投票でローマ教皇やカトリック教会の会長に選出されました。 彼は1978年8月26日にローマ教皇の名前としてヨハネ・パウロの名前で教皇として就任されました。この名前は前の2人の教皇から取られた2名の組み合わせです。ヨハネの名前は教皇ヨハネ23世の先任者の名前から由来され、パウロの名前は教皇パウロ4世の名前から取られました。教皇ヨハネ・パウロの名前はローマ教皇の歴史の中で最初のダブルネームでした。教皇ヨハネ・パウロ1世の治世は33日のみです。彼は1978年9月28日にバチカン宮殿で死亡しているので、ローマ教皇の歴史の中で最短の指導者です。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
リスナーの皆さん、こんばんは。それでは次はポカスのコーナーです。フォーカス番組をお届けします。今回は低所得コミュニティのための低頃な価格の住宅についてのトピックをお送りします。リスナーの皆さん、1ミリオンハウスを作成する国家プログラムを実現するために、政府は低所得コミュニティのための住宅に関する2016年8月24日水曜日、大統領の宮殿で第13の経済政策のパッケージを発表しました。このパッケージには低所得者のための住宅の建設のライセンスのトリミングが含まれています。これらのポリシーでは、住宅の強化を構築するために以前の33の強化から11となっています。詳細ライセンスを組み合わせ、ライセンスをトリミングして、5つのライセンスは削除し、3つのライセンスは組み合わせる、6つのライセンスは製造プロセスを加速しました。ダミナスティオン経済担当女性大臣は、第13の経済政策パッケージは低所得の人々の住宅価格を減少させると考えています。価格の下落が開発者によって低所得コミュニティを削減している住宅の建設にライセンスの削減を介して行われます。ナスティオン大臣は水曜日、ジャカルタに大統領宮殿で第13経済のパッケージを発表した後、ライセンスコストの削減が 70% に低下することができると述べました。ナスティオン大臣によると、このパッケージはプロセスをスピードアップし、管理のプロセスの加速を援助するということです。ナスティオン大臣は現在、100ヘクタールの住宅団地を構築する開発者を満たされなければならない33のライセンスがあることを説明しました。33ライセンスを管理するには769日から981日かかります。教科書を処理する時間の長さは、開発者によって上記をさなければならないコストが高くなるようになっています。したがって政府はプロセスを簡素化するための手順をとっています。ナスティオン大臣は以前、開発者によって満たさなければならない33のライセンスから、わずか11ライセンスに絞り込まれる明らかにしました。以前、ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアにおける農地改善の加速について呼びかけました。ジョコ・ウィドド大統領は水曜日、ジャカルタの大統領の宮殿で下がられた kakugi dewa socho to kankei sanitaisi no chi kaizen no GCO kasoku suru yo yokyu shimashita. Daitorio wa no chi kaizen no seisin ga kontrolu nai no hitobito no tame no seigi no jichugen shoyu ken oyobi sore ni songjaisi toji ya tengnen shigen no shio de aru omoi dasase mashita. Soni yotte jisi sareru gutai teki na taisaku wa hitochu no porisi mappu. Mappu no saisaku tochi sisang no someiso no bohoka hitobito e no tochi no saibung haisi mata hitobito no tame no singring no rio o pukumimasu. Sono tame daitorio wa no chi kaizen wa toku ni no songu de wa hinkon to keijai teki pubio doni torikumu tame no sintana hohoka sintana hohoka mosirenai koto o kitai shite imasu. Risna no minasan, sore dewa pokasu no kona wa kore de owarimasu. RRI, Word Sabisu, Voice of Indonesia. Joho, Sechu Joku, Zongken. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku, Radio Hoso Kyoku, Kaigai Hoso wa, Newsu, Joho, Entertainment o, Okuri itasimasu. Minasan, imademo, Nipongo programu no 15-150-95-11-785 suhasu no RRI Word Sabisu, Voice of Indonesia ni. Mada, watashi tachi to isso ni. Minasan mo id.poi.co.id. Internet to o chujite kiku koto ga dekimasu. Pesona Indonesia Bangumyo okuri shimasu.
こちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語放送をお送りしています。その後ペソナインドネシアのコーナーです。トピックはバーレンで魚です。リスナーの皆さん、ブットンはその自然、精神で有名な東南スラウシで一つの島です。この島はインドネシアの文族の封印の一つのブットンの家族で住んでいます。海洋文族として当然のことながら、魚はその境の重要な商品となりました。また、ブットンの海地も非常に広とした魚の様々な種類が良かったです。魚はまた、タンパク質ボットの主な原因であります。彼らは美味しい料理の様々に魚を処理します。そのうちの一つがバーレンで魚です。バーレンで魚は緑色の小魚のエール新座な魚のバランスです。その主な原料が海水魚の
コースです。一般的に使用されている魚はタイやハタあります。タイやハタを選択するのは魚は地元の人々によって考えられているため、同時の味を持っている。肉の食材以外にも肉の祝うことは非常に美味しいです。海外の家でパレンデを作るためにトマト、バジル、タマリンドおよびレモンと玉ねぎ、ニンニク、ウォン、レモン、グラスおよび花です。クリスチャンの皆さん、ユニークな料理のブットのコミュニティを作成するためには非常に簡単です。魚は最初にプチとさせました。魚が半分料理されている場合、そのようなトマトとバジルとタマリンド、レモンと玉ねぎ、ニンニク、ウコン、レモングラス、花などの他の成分を付加しました。パレンで魚が強い具を単品のペレットで楽しむことができます。それはとってもおいしかったです。味の真珠な味が一つになる稽古します。パレンデのネギは実際に正確に魚の鮮度であり、魚は新鮮でない場合、パレンデ味はあんまり楽しみになる。ブトンではパレンで魚を販売する多くレストランを見つけることができます。あなたはパレンで魚を楽しみたい場合、しかしあなたはワンメオ市場で一つのレストランを見つけることができ、十分おいしかったです。そこでバーレンで魚は食料と水と米の同じペルトで部分ごとに15万ルピアと祝います。食品成分と作りの方法は釣り、その同時の料理を健康食品を作っています。皆さん、先にペソナインドネシアを終わりました。
ワルナワルニ、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
こ ちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語放送をお送りしています。その後ワルナワルニのコーナーです。トピックは2016年の東京湾海洋フェスティバルです。リスナーの皆さん、海洋観光を強化するために中部スラブ市州は東京湾海洋祭を開催しています。この祭りは東京に港の真ん中に海洋島を確認するかもしれない世界を目視しています。中央スラウェシ州政府は東ウナウナ島上県で東京湾フェスティバルの実施作会とプロモーションを強化する続けています。その12年に入るこの祭りは2016年8月27日から30日まで開催されています。観光省と観光の部長とクリエイティブ経済中部スラウェシ州シティ・マルジャヌ氏はパールで、それは国際国内地域での海洋祭東京湾の両方に関する情報のおよび最大化するために行われていることを説明します。一つの民間テレビ局はさまざまな国から外国人観光客が参加した祭りのプロモーションを最大化するためです。この祭りの実施をサポートし豊かにするために東京湾祭りを監視し、地区政府ウナウナ中部スラウェシ州は観光単純アピと東ウナウナと今後の近くのマディアン空港アルジュプリバルから毎日チェックルを開きます。プッソナバハリジシトゲアンフェスティバル2016年を実施する前です。この祭りのためにはさまざまなイベントが東京湾島ビーチでのレース祭、フェアンソンの分野だけではなく通常的産業のコミュニティの展示会をクリーチレースとショッケイボートタグボート競争ラリの写真の正式を開催されます。以前に東京湾祭りの活動では政府は全インドネシアの約30カカメラマンが続く2016年7月に水中写真クルーズ観光を組織しました。 今日の世界で4か国から観光客は誰かな、すなわち韓国、イタリア、フランスおよびドイツから2016年の桃源会を際に参加しています。この外国人観光客の存在はチュブスラウシ州での観光の可能性を確認するために並びに委員会が主催する楽しいバイクの活動やその他の活動に歌うことだけではなくありません。皆さん、先にワルナワルニ番組を終わりました。
明日のワルナワルニでまたお会いしましょう。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はクースプルスバンドグループをご紹介します。1970年終わりには当時のポップ曲を歌うことを成功したグループはラングとマーレの曲をリリースし始めました。その一つはクースプルスです。1969年に形成されたバンドグループは1978年にマーレーのポップの音楽アルバムをリリースしました。その一つの曲はチュビチュビタン、ピンチピンチです。まずチュビチュビタンの曲を聴いてみましょう。クスプルスが歌います。 スナーの皆さん、この曲はインドネシアで非常に人気があり、チュビチュビタンと題した映画に影響を与えました。チュビチュビタンの曲は当時にいくつかの歌手によって歌われました。その一人は女性歌手エルフィス・カエシです。トニー・クスフォヨ、ヨックスフォヨ、ヨンクスフォヨ、無理で構成されるクスプルスの4人のメンバーはマリア・ダンルのアルバムをリリースしました。チュビチュビタに加えてクスプルスのいくつかのマレー曲はインドネシアの音楽愛好家によって受信されました。その一つはマリ・ブルジョーゲです。それでは次の曲です。クスプルスが歌います。マリ・ブルジョーゲ、どうぞお楽しみください。
Mari kawan semua, jangan melamun saja. Dengarlah lagu gembira, kita berjoget bersama. Dengarlah lagu gembira, kita berjoget bersama.
の皆さん、クスプルスはインドネシアの伝説のバンドグループです。彼らの曲は40年以上となっているものの、若い世代は現在彼らの曲を楽しみます。クスプルスにとって彼らの価値と魂はマレーポップ、ジャワポップ、クロンチョンの音楽にあります。これで最後の曲です。クスプルスが歌います。ムガパ、どうぞお聴きください。
Bye.
スナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。それではジャカルタからさよなら。
RRI World Service Voice of Indonesia. 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI Word Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.voi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
RRI World Service to Voice of Indonesia. 情報接続尊厳。Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hoso Kyoku Kaigai Hoso wa News 情報。エンターテインメントをお送りいたします。皆さん毎日日本語放送プログラムの15150952511785周波数を聞くことができて、または IDvoi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見ご感想宛先 myvoi.co.id イメールアドレスまたは RRI の国際放送 Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat Yonggo JakartaMatawa PO Box 1157 Jakarta Indonesia desu. Sono hoka Voice of Indonesia Facebook to VOI Indonesia Twitter o miru koto ga dekiru.